太宰治作駆け込み訴え。申し上げます、申し上げます、旦那様、あの人はひどい、ひどい、はい、嫌なやつです、悪い人です。我慢なられ、生かしておけ。はい、はい、落ち着いて申し上げます。あの人を生かしておいてはなりません。世の中の敵です。はい、何もかもすっかり全部申し上げます。私はあの人の居所を知っています。すぐにご案内申します。ズタズタに切り裂いなんで殺してください。あの人は私の師です、主です。けれども私と同じ年です。34であります。私はあの人よりたった2月遅く生まれただけなのです。大した違いがないはずだ。人と人との間にそんなにひどい差別はないはずだ。それなのに私は今日まであの人にどれほど意地悪くこき使われてきたことか、どんなに長老されてきたことか。ああ、もう嫌だ。耐えられるところまでは耐えてきたのだ。怒るときに怒らなければ人間の甲斐がありません。私は今まであの人をどんなにこっそりかばってあげたか、誰もご存じないのです。あの人ご自身だってそれに気がついていないのだ。いや、あの人は知っているのだ。ちゃんと知っています。知っているからこそ、なおさらあの人は私を意地悪く軽蔑するのだ。あの人は傲慢だ。私から大きに世話を受けているので、それがご自身に悔しいのだ。あの人はアホなくらいにうぬぼれ屋だ。私などから世話を受けているということを、何かご自身のひどい引け目ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。あの人は何でもご自身でできるかのように人から見られたくてたまらないのだ。バカな話だ。世の中はそんなものじゃないんだ。この世に暮らしていくからにはどうしても誰かにペコペコ頭を下げなければいけないのだし、そうしてほ一歩苦労して人を抑えていくより他にしようがないのだ。あの人に一体何ができましょう。何にもできやしないのです。私から見れば青二三だ。私がもしおらなかったら、あの人はもうとうの昔、あの無能でトンマの弟子たちとどこかの野原で野垂れ死にしていたに違いない。狐には穴あり、鳥にはねぐら、されども人の子には枕するところなし。それそれそれだ。ちゃんと白状してやがるのだ。ペテロに何ができますか。ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、トマス、コケの集まり、ぞろぞろあの人について歩いて、背筋が寒くなるような甘ったりお世辞を申し、天国だなんて馬鹿げたことを夢中で信じて熱狂し、その天国が近づいたならあいつらみんな右大臣左大臣にでもなるつもりか。バカな奴らだ。その日のパンにも困っていて、私がやりくりしてあげないことにはみんな飢え死にしてしまうだけじゃないのか。私はあの人に説教させ、群衆からこっそり賽銭を巻き上げ、また村の者の力から供物を取り立て、宿舎の世話から日常飲食の高級まで範を厭わずしてあげていたのに、あの人はもとより弟子のバカどもまで私に一言のお礼も言わない。お礼を言わぬどころか、あの人は私のこんな隠れた日々の苦労をも知らぬふりして、いつでも大変な贅沢を言い、5つのパンと魚が2つあるきりの時でさえ、目の前の大群衆皆に食物を与えようなどと無理難題を言いつけなさった。私は陰で実に苦しいやりくりをして、どうやらその命じられた食い物をまあ買い整えることができるのです。いわば私はあの人の奇跡の手伝いを、危ない手品の助手をこれまで幾度となく務めてきたのだ。私はこう見えても決して吝嗇の男じゃない。それどころか私はよっぽど高い趣味家なのです。私はあの人を美しい人だと思って、私から見れば子供のように欲がなく、私が日々のパンを得るためにお金をせっせと貯めたっても すぐにそれを一輪残さず無駄なことに使わせてしまって。けれども私はそれを恨みに思いません。あの人は美しい人なのだ。私はもともと貧しい商人ではありますが、それでも精神科というものを理解していると思っています。だからあの人が私の辛苦して貯めておいた粒々の小金をどんなに馬鹿らしく無駄遣いしても私は何とも思いません。思いませんけれども、それならばたまには私にも優しい言葉の一つくらいはかけてくれてもよさそうなのに。あの人はいつでも私に意地悪く仕向けるのです。一度あの人が春の海辺をぶらぶら歩きながらふと私の名を呼び、お前にもお世話になるね、お前の寂しさは分かっているけれども、そんなにいつも不機嫌な顔をしていてはいけない。寂しい時に寂しそうな面持ちをするのはそれは偽善者のすることなのだ。寂しさを人に分かってもらおうとしてことさらに顔色を変えて見せているだけなのだ。まことに神を信じているならば、お前は寂しい時でも知らぬふりをして顔をきれいに洗い頭に油を塗り微笑んでいなさるがよい。わからないかね。寂しさを人に分かってもらわなくとも、どこか目に見えないところにいるお前のまことの父だけが分かっていてくださったらそれでよいではないか。そうではないかね。寂しさは誰にだってあるのだよ。そうおっしゃってくれて、私はそれを聞いてなぜだか声出して泣きたくなり、いいえ、私は天の父に分かっていただかなくても、また世間の者に知られなくても、ただあなたお一人さえお分かりになっていてくださったらそれでもよいのです。私はあなたを愛しています。他の弟子たちがどんなに深くあなたを愛していたって、それとは比べ物にならないほどに愛しています。誰よりも愛しています。ペテロやヤコブたちはただあなたについて歩いて何かいいこともあるかとそればかりを考えているのです。けれども私だけは知っています。あなたについて歩いたって何の得するところもないということを知っています。それでいながら私はあなたから離れることができません。どうしたのでしょう。あなたがこの世にいなくなったら私もすぐに死にます。生きていることができません。私にはいつでも一人でこっそり考えていることがあるんです。それはあなたがくだらない弟子たち全部から離れてまた天の父の御教えとやらを説かれることもおよしになり、つつましい民の一人としてお母のマリア様と私とそれだけで静かな一生を長く暮らしてゆくことであります。私の村にはまだ私の小さい家が残ってあります。年老いた父も母もおります。ずいぶん広い桃畑もあります。春、今頃は桃の花が咲いて見事であります。一生安楽にお暮らしできます。私がいつでもおそばについてご奉公申し上げたく思います。良い奥様をおもらいなさいまし。そう私が言ったらあの人は薄くお笑いになり、ペテロやシモンは砂取りだ、美しい桃の畑もない、ヤコブもヨハネも石品の砂取りだ、あの人たちにはそんな一生を安楽に暮らせるような土地がどこにもないのだと低く独り言のようにつぶやいて、また海辺を静かに歩き続けたのでしたが、後にも先にもあの人としんみりお話しできたのはその時一度だけで、あとは決して私に打ち解けてくださったことがなかった。私はあの人を愛している。あの人が死ねば私も一緒に死ぬのだ。あの人は誰のものでもない、私のものだ。あの人を他人に手渡すくらいなら手渡す前に私はあの人を殺してあげる。父を捨て母を捨て生まれた土地を捨てて 私は今日まであの人について歩いてきたのだ。私は天国を信じない、神も信じない、あの人の復活も信じない。なんであの人がイスラエルの王なものか。バカな弟子どもはあの人を神の御子だと信じていて、そして神の国の福音とかいうものをあの人から伝え聞いては浅ましくも禁忌弱弱している。今にがっかりするのが私には分かっています。己を他行する者は低うせられ、己を低うする者は他行せられると、あの人は約束なさったが、世の中そんなにうまくいってたまるものか。あの人は嘘つきだ、言うこと言うこと1から10まででたらめだ。私は点で信じていないけれども、私はあの人の美しさだけは信じている。あんな美しい人はこの世にない。私はあの人の美しさを純粋に愛している、それだけだ。私は何の報酬も考えていない。あの人について歩いて、やがて天国が近づき、その時こそはあっぱれ右大臣左大臣になってやろうなどと、そんなさもしい根性は持っていない。私はただあの人から離れたくないのだ。ただあの人のそばにいて、あの人の声を聞き、あの人の姿を眺めていればそれでよいのだ。そうしてできればあの人に説教などをよしてもらい、私とたった二人きりで一生長く生きてもらいたいのだ。そうなったら私はどんなに幸せだろう。私は今のこの現世の喜びだけを信じる。次の世の審判など私は少しも恐れていない。あの人は私のこの無報酬の純粋の愛情をどうして受け取ってくださらんのか。もはやこの人はダメなのです。破れかぶれなのです。自重自愛を忘れてしまった。自分の力ではこの上もう何もできぬということをこの頃そろそろ知り始めた様子ゆえ、あまりボロの出ぬうちにわざと再市長に捕らえられ、この世からおさらばしたくなってきたのでありましょう。私はそれを思った時、はっきりあの人を諦めることができました。そうしてあんな気取り屋の坊ちゃんを、これまで一途に愛してきた私自身の愚かさをも容易に笑うことができました。あの人は狂ったのです。飢饉があるの、地震が起こるの、星は空より落ち、月は光を放たず、地に満つ人の死骸の周りにそれをついばむわしが集まるの、人はその時嘆き、はがみすることがあろうだろう。実にとんでもない暴言を口から出まかせに言い放ったのです。なんという思慮のないことを言うのでしょう。思い上がりも甚だしい。バカだ、身の程知らぬいい気なものだ。もはやあの人の罪は免れん、必ず十字架、それに決まった。祭司長や民の長老たちが大祭司カヤパの中庭にこっそり集まってあの人を殺すことを決議したとか。私はそれを昨日町の物売りから聞きました。もし群衆の目前であの人を捕らえたならば、あるいは群衆が暴動を起こすかもしれないから、あの人と弟子たちとだけのいるところを見つけて役所に知らせてくれた者には銀30を与えるということも耳にしました。もはや猶予の時ではない。あの人はどうせ死ぬのだ。他の人の手で下役たちに引き渡すよりは私はそれをなそう。今日までの私のあの人に捧げた一筋なる愛情の、これが最後の挨拶だ。私の義務です。私があの人を売ってやる。辛い立場だ。誰がこの私の下向きの愛の行為を正当に理解してくれることか。いや、誰に理解されなくてもいいのか。私の愛は純粋の愛だ。人に理解してもらうための愛ではない。そんなさもしい愛ではないのだ。私は永遠に人の憎しみを買うだ。けれどもこの純粋の愛の貪欲の前にはどんな刑罰もどんな地獄の豪華も問題でない。私は私の生き方を生き抜く。身震いするほどに固く決意しました。私は密かに 良き折を伺っていたのであります。